赤十字血液センター。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック、 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。昨日今日とちょっとお天気がぐずつき気味という感じなんですよ、はい、ただ今朝は随分気温が下がった感じで、ちょっと過ごしやすいかなと。
そうですね、
先週の36度37度もう本当地獄のような暑さから若干今朝は解放されたかなと、はい、そういう気になりませんでしたか、はい、
そうです、ちょっとヒヤッとまでいかないですけど、はいはい、そんなに暑いっていう感じではなかったですね。
いや、こういう季節がもういよいよやってくるのかなという気がしてるんですが、うん、ちょっと天気予報見てましたらまだまだそんなわけにはいかないみたいで、
ここ2、3日だけの話ですよって言うてはったんで、
でも昨日なんて、まあ、ちょっとお天気は悪かったんですけれども、うん、雨もちょっとパラついてましたが、はい、蒸し暑かったですよね。蒸し暑いというのも大変ですよね。
そうなんです、蒸し暑さで湿気でなんかすごい疲れるらしいですよ。
あ、それはありますね、うん、暑さ指数というのがあるんですが、
ああ言うてありますね。
やっぱあれはね、大変なんていうやっぱり湿気といいますかね、湿度というのがポイントになるみたいなのでね、
そうなんです、
まだまだ暑い日、そして蒸し暑い日が続くと思いますんで、体だけには皆さん気をつけてくださいね、はい、さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、はい、今日お電話に出ていただく方なんですが、
はい、
福の輪プロジェクトっていうこのプロジェクトを立ち上げていらっしゃる方なんです。福の輪プロジェクトです、
はい、
その福の輪プロジェクトのですね、桜田明子さんと今電話がつながってますんで、一体どんなことをやっていらっしゃるのかお話をお伺いしたいなと思っております、
はい、
桜田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、福の輪プロジェクトということなんですが、これどういう意味なんですか、福の輪というのは。
あ、はい、福の輪プロジェクトといいまして、
はい、
私たちが皆様から寄付していただいたまだ着られる衣類をリユース専門企業に買い取っていただいて、その収益金からパラスポーツを応援しているプロジェクトになります。
はあ、つまり服は洋服の服、着る服の服、はい、その和のプロジェクトということで、それで服の和なわけですか。
そうなんです。私たちがこの名付けた理由として、まさに今おっしゃっていただいたように、クローゼットで眠っているお洋服、洋服の服から生まれる服の和、はい、そして関わっていただける方皆さんが笑顔になる幸福の福と書いた福の輪、あと使い道がある限り布が長くリユースされますように、布が久しくと書いて福の輪、こんな願いを込めて福の輪プロジェクトと名付けております。
これはうまいこと名付けはりましたね。
ありがとうございます。
いや、いろんな意味合いで全ていい意味を含んだお名前になってますよね、
はい、ありがとうございます。
この福の輪プロジェクトですけれども、桜田さんお一人でやっていらっしゃるんですか。
一人ではなくてですね、実は福の輪プロジェクトは産経新聞社の主催事業の一つになっております。
産経新聞の主催なんですか？
はい。
あ、そうなんですか。
はい、うん、それで私も含めて、何人かでメンバー担当させていただいております。
なるほど。桜田さんがこれ立ち上げはったわけですか？
実は私は立ち上げの時にはメンバーになっておりませんで、昨年の秋からこちらのプロジェクト担当させていただいております。
なるほど。これ立ち上がった方ってどなたなんでしょうか？
もうですね、実は新聞社をちょっと卒業してしまった先輩なんですけれども、
はいはいはい、
私もいつもその先輩の姿を背中を見てましたので、ありがたく、引き継がさせていただいております。
なるほど。その方はどういう思いでこの福の輪プロジェクトというのを立ち上げはったんでしょうか？
はい、この福の輪プロジェクトはですね、2016年にスタートをしました。先ほど話した立ち上げた社員がですね、ある婦人誌の特集で日本の衣類の供給量は年間約100万トン近いんだけれども、
はい、
リユースやリサイクルが進んでいない。その理由が古着の買取価格が安いために捨てた方が楽である、
うん、
さらに古着の回収方法は地域によってばらつきがあって確立されてないというような記事を読んだんですね。
なるほどなるほど、はい、
それでその時にパラスポーツと衣類の寄付を掛け合わせたらどうだろうと思いついたことがきっかけです。
はあ、よくでもその服の、リユースとパラスポーツをよくくっつけはりましたね、
はいはい、そうですね、
そこの発想がすごいなと思いますね。
はい、自分のことだけでは面倒で衣類をリユースって考えられなくてもですね、
うん、
その、リユースが誰か人のために役に立つとなれば寄付を行ってくれるのではないか、それが、この後、東京で開催される大きな大会とかですね、
はい、
いろんなパラスポーツ支援や機運醸成につながるのではないかと、きっかけにしてプロジェクトの骨子を固めてまいりました。
なるほど。パリでも間もなくパラオリンピックが始まるわけなんですが、
はい、
やはりこのパラオリンピックのまだまだ注目度というのは若干、オリンピックに比べて低いのかなと思うんですが、でも実際私も、パラオリンピックじゃないんですけれども、障害者のスポーツを見に行ったことあるんですが、本当すごく感動しました、
はい、
すごく、なんていうんですかね、一生懸命さというか、それがすごく伝わってくるんですよね。
はい。
そんなスポーツの応援ということですが、具体的に言いますと、この福の輪プロジェクト、どういうふうな支援っていうか、当然、収益の資金面でという形になるのかなと思うんですが、その辺のことをちょっと教えていただけますか？
はい。まずは私たちがどうやってその収益金を得られているのかという流れについて、ご紹介したいと思います、はいはい。まず私たちは企業さんだったり個人の方から、まだ着られる衣類を集めさせていただきます、
はい。
その集めた衣類をリユース専門の会社に買い取っていただきます、
はい。
それが私たち福の輪プロジェクトの収益金になります。
なるほど。
でそのリユース会社さんは集めた衣類を船でマレーシアへ今度運ばれます。
我々のその集めた服をマレーシアの方へ持っていくわけですか？
そうなんです。それで現地に大きな工場がありまして、
はい、
それで現地の方たちの手でサイズやデザインに応じて細かく約200種類ほどに選別されるんです。
はい。
それが主に東南アジアの古着市場でリユース販売されるという仕組みになっております。
日本で販売されるんではなくって、
はい、
東南アジアの方でその、はい、日本の、古着が販売されていると、こういうことなんですか？
そうなんです。主に海外で、リユース販売をしておりまして、海外ではこの日本の古着はとても状態がいいので人気があるんですね、
はい。そうなんですね。
はい。
うん。で、東南アジアで販売をされているということですが、はい、ちょっと聞いていいかどうかわかりませんが、もうズバリその収益っていうのはどれぐらい上がってくるもんなんですか？
はい、昨年度、2023年度はですね、うん、1年で私たちが、219トンの衣類を集めまして、
ちょっと待ってください、219トン、
はい、
衣服ってのはそう重たいもんじゃないんで、
すごい、
これがトン数になるということだけでも驚きですが、
219、
これすみませんが、は
い、
ちょっとお金の前にどないして集めはりますの、これ。
衣類を今集めている方法は3つありまして、
はいはい、
1つ目がお家で服の輪という宅配キットを専用のサイトから購入をいただいて送る方法ですね。
はいはいはいはい。
2つ目が、提携先の倉庫に送料のご負担にはなるんですけれども、はあ、送っていただく方法です。
はいはい。
そして3つ目が服の輪ボックスというところに持ち込んでいただく方法があります。
はなるほど、ということはネットでっていうのと倉庫とそれから、直接持っていくというパターンなわけですね。
はい、は
い、まあ、言いますと我々個人がこれはすぐにその、はい、まあ、いらない服でと思ったら参加できるものではあるわけですよね。
はい、どなたでも参加いただけるように衣類の回収方法は今お話しした3つご用意してございます。
なるほど。もう一回ちょっと1つ目2つ目3つ目もうちょっと詳しく教えてもらえますか。
はい、
1つ目は
1つ目がお家で服の輪というですね、
お家で服の輪、はい
はい、衣類を送れる専用の袋と、
はい、
あと往復の送料が込みになった専用のキットをちょっと我々作っておりまして、
はいはいはい、
それを専用の、インターネットからインターネットの専用サイトから購入していただいて、
は
い、衣類を詰めて送っていただく方法があります。
なるほど。これはインターネットは検索はどのようにすれば出てきますか。
はい、服の輪プロジェクトと我々のこのプロジェクトの名前で検索していただくとページが出てきます。
これ服の輪ひらがなでいいんですか。
あ、はい、ひらがな服の輪とでカタカナでプロジェクト、
はい、よかったら今検索していただいても結構です。服の輪ひらがな服の輪であとカタカナでプロジェクト、服の輪プロジェクトで一回検索をしていただけたらこれが出てくるというわけですね。
はい、
なるほど。で2つ目は、
あ、はい、ね、我々 の、 衣類を集めていただいている提携の倉庫がありますので、
はい、
そちらに直接送料のご負担にはなってるしていただくんですけれども、直接送っていただく方法があります。
これも検索すれば倉庫の住所などが分かることになってるわけですか。
我々の先ほどお話しした公式サイトに、参加する寄付方法という、ページがありますので、
はい、
そちらをご覧いただければ送り先も出てまいります。
なるほど。3つ目ですがこれは直接持っていく方法ということなんですがこれはどういう方法でしょうか。
はい、はい、それが服の輪ボックスというですね、衣類回収箱になるんですけれども、
はい、
私たちがこれをと主に東京都内や神奈川県横浜市に今14箇所設置しております。
はいはいはいはい。ということは関西にはこの直接のボックスはないということですね。
残念ながら関西エリアには設置をしておりま、おりませんので、
はい、
関西エリア今お聞きいただいている皆様はよろしければお家で服の輪または倉庫への直接送っていただくという方法をご検討いただければありがたいと思っております。
桜田さん大阪にも設けてくださいよ。
ね、ありがたくも特に今首都圏の方から、
はい、
そういったお話もいくつかいただいておるんですけれども、今お家で服の輪というサービスがですね、
はい、
基本的には沖縄県以外の方から衣類は送っていただくことができますので、
なるほど、
そちらのサービスをお伝えさせていただいております。
桜田さん、さっきの話に戻りますがその200何トン集めて金額的にはどれぐらいになるんでしょうか。はい、
2023年度の、私どもの収益金が約230万円という金額になりました。
なるほど。でこのお金はどのようにして使われるか教えてもらえますか。
はい、一部ですね、私どものプロジェクト の、 運営に関連する最低限の、金額は引かせていただくんですけれども、はい、 それ以外は基本的にはパラスポーツ競技団体様に寄付金という形でお送りをさせていただいております、
は
い、
なるほど。そのパラスポーツ競技団体というのはあらゆるスポーツパラスポーツが含まれている競技団体なんですか？
今ですね、うん、私どもが寄付金をお渡ししている団体が5つありまして、
はい、
今からお伝えする5つの競技団体様に、寄付金という形でお渡しをしております。
なるほど、うん、
それが、パレーボール、
うん、
パラ水泳、
うん、
知的障害者水泳、
はい、
パラカヌー、
うん、
パラパワーリフティング、こちらの5つの競技団体さんになります。
なるほどなるほど。視覚障害者の方の選手もいらっしゃる競技にはなるわけですか？
あ、そうですね、水泳だったりパワーリフティング、こちらの競技にはですね、視覚障害をお持ちの選手の方もいらっしゃると聞いてます。
なるほど、そういうスポーツパラスポーツのところにこの古着が集められたお金が行っていると、はい、でそれを集めていらっしゃるのが今ご紹介している福の輪プロジェクトというところ、ここの活動でそういうようなお金資金、はい、でも実際パラスポーツの皆さん喜んではるのと違いますか？
我々がお渡しできている寄付金は正直そんなに多くの金額ではないんですけれども、競技団体様非常に皆さん喜んでくださっておりまして、例えば競技の合宿の費用だったり、
はいはいはい、
あとは一般の方への体験会を催されたりですとか、
は
あ、そういった競技の普及活動ですね、そういったところに役立てていただいておりまして、皆さんからとてもありがたいというようなお言葉を我々にも頂戴しております。
いや絶対そうですよ。普通の、まあ、プロスポーツあるいはですねオリンピックの関係だったら割とお金も集まりやすいかも分かりませんが、なかなか正直桜田さんパラとなると、はい、お金を集めるとなったら相当大変な努力がいるんじゃないかなと思うんですよ。
そのようなんですね、うん、団体さんといろいろお話も伺いますと、皆さん活動資金だったり、
はい、
あと人手ですよね、
うん、
あと練習場所ですとか、とてもご苦労されているというお話を聞いております。
はい、だから、まあ、合宿一つするのでもそら相当お金かかりますし、まあ、障害をお持ちの方がほとんどなので、はい、やっぱりその障害者が働く賃金ということを考えれば、やっぱりこういうお金っていうのが、まあ、後押ししてくれるんじゃないかなというふうにも思いますよね。
あ、そうおっしゃっていただけるとありがたいですし、
いやその通りだと思いますわ。
このプロジェクトから収益金は本当に衣類をご寄付いただいている皆さんからの本当に一つ一つのお気持ちですので、
はい、
私たちがそれをお渡しできているのは本当にありがたいことだと感じております。
西野さん、このお話聞いてていかがですか？はい、
そうですね、古着がそういうふうに役立ってルートっていうかね、うん、仕組みがねあるのなんて正直私は全くごめんなさい、はい、知らなかったんで、ああそうか、古着でそういうことできるんやったらいいよねって思って今お伺いさせてもらってたんですけど、うん、
これは我々簡単に参加できるというか協力できるというか、
うんうん、
まあボランティアですけどもできることですよね、これは、
うんうん、
それがパラの、まあ言うたらパラで頑張っている選手の皆さんの力で支えになっていくと思ったら、
うんうん、
まあこれやってみたいなと。
そう、うん、どっかで役に立つんやったら、はい、家の中で眠ってるお洋服が役に立つんやったら、いいですよね。
本当にありがとうございます。私たちもたまにこうご寄付をお持ちいただく方とですね、
はい、
ボックスの近くでお話しする機会とかもあるんですけれども、
はいはい、
ご寄付いただくお持ちいただく方はですね、やはり今西村さんおっしゃっていただいたように、
うん、
やっぱり お洋服を手放すのって少なからず皆さんやっぱり罪悪感というか残念な気持ちとかになるんですね、私も含めて、
はい、
ですけれども誰かの何かの役に立つんであれば、はい、 って、持ってきたわ、ぜひ使ってねっていうようなですね、励ましの言葉、いただく機会が多いので、そういったものは私たちスタッフも本当にありがたいといつも感じております。
桜田さん、例えばね、かなりボロボロになってる服やけども、こんなんでもええ、はい、まあ持っていくときってどうしても古着ね、こんなんでもええのかなって思ってしまう場合がありますが、これは基準的なものってあるんですか、やっぱり。
はい、基本的にはまだそのままの状態で着られるお洋服ということで、はい、集められるルールをちょっと決めさせていただいてまして、
はい、
ご自宅でのお洗濯またはクリーニングをした状態のお洋服をお持ちくださいというお願いをしてます。
はい、
で中には、まあ、一部例えばジーンズだったら穴が開いてしまった、まあ、今ダメージジーンズっていうのもある、ね、ありますよね、
普通に履いてありますよね、皆さん。
そうなんです、うん、それも一つのもうそういったものもやはり東南アジアリユース市場では人気のあるものの一つにはなりますので、はあはあはい、まだその状態で着られる衣類はですね、うん、ぜひお持ちいただければと思っております。
なるほど。いや、 やっぱり服持っていくときちょっと気使う部分はないですか？
ありますね、古着の場合、種類っていうかな、そのカジュアルなものとか、はい、ちょっと、フォーマルなものとか、はい、いろいろあるじゃないですか、
はい、
その辺は全然構わないんですか？
はい、例えば T シャツ、
はい、
あとは Y シャツ、
はい、
あとスーツの上下ですね、
はい、
あとコートだったり、
はい、
まあ、あとお子さんのお洋服でも、はい、全く種類は解いておりませんので。
子供さんもね、
はい、
なるほど。
あ、ほんなもう全然スーツとかおしゃれ着とか、はい、そういうのも全然構わないっていう、
はい、OK ということですか？そうですね、はい、ワンピースなどのおしゃれ着も含めて、はい、お持ちいただいてます。あと和服ですよね、あと浴衣とか、そういったものもお預かりしてます。
なるほど。
着物も OK なんですか？
着物もそうなんです、集めております。
東南アジアの方っていうのは着物なんてお召しになるんですかね、東南アジアの方は。
はい、やっぱり日本の浴衣だったりお着物は非常に人気がありますので、はい、あと衣類ってやはり実はそれなりに重くなるんですね、量が
決
まると。で、ボックスまで持っていくのは大変よとかお声もあるんですけれども、
うん、
そういった場合には先ほどお話ししたお家で拭くの輪でしたら、ご自宅からそのまま宅急便で出していただけますし、あと倉庫にも直接送っていただくっていう方法もありますので。
わかりました。
お洋服の、整理ですよね、
うん、
手放す時の、一つの選択肢として拭くの輪プロジェクトがあるんだよというところをぜひ覚えていただけたら嬉しいなと思っております。
これはもうぜひ皆さん覚えておいてください。もうちょっと秋になったら一回皆さん衣替えされると思います、その時に服の輪プロジェクトっていうのをどっか頭の片隅に置いていただいて、よかったら今ね服の輪プロジェクトで検索をしていただいて、一体どういうものかもより詳しく載ってると思いますし、お分かりいただけると思いますので、
はい、
ひらがなで服の輪、カタカナでプロジェクト、服の輪プロジェクトでぜひ検索をして見ていただけたらなと思います。
ありがとうございます、はい、ホームページの方には先ほどお話しした集めているものをより詳しく、
はい、
表現もイラストも含めて入れておりますので、
わかりました、
ご覧いただけたらと思います、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
服の輪プロジェクトの桜田明子さんにお話を伺いしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この 所に君は立っている。いわゆるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。さあ燃やせ君のハート、そのさそれがリアルビクトリー、その情熱でみんなの肩を押してゆく。
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月ごと1月、4月、7月、10月に発行しています。4つ折り B5 サイズで1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルのほか、特集記事、番組情報やスペシャル企画なども掲載しています。ぜひ手に取ってみてください。番組表をご希望の方は、番組表を折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れて、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しらるです。今夜もお酒にまつわるアンケートやお酒に関する調査をいろいろと紹介